2ページ、特集。東海村にはいろいろな思いを持った方々が共に暮らし活動しています。その思いは誰かの役に立ちたい、地域活動に参加したい、将来の目標のために何か活動がしたいなど、子供から高齢者まで一人一人違います。村社協では、それぞれの思いを持った方々が、住み慣れた東海村で社会や人とつながり、多様性を認め合う地域となるための活動を行っています。今回の特集では、それぞれの思いを持ちながら、社会参加の場においてつながり、活躍する方々を紹介します。参加支援事業、ジョインを通じ、職業体験に参加した藤川さん。職業体験の場は、石卸農園さんです。今回は、藤川さんと石卸さんにインタビューし、それぞれの思いを聞きました。藤川祐樹さん。祖父の畑仕事の手伝いをした経験があり、参加支援事業、ジョインで、農業の職業体験を希望しました。石卸農園の皆さんはとても優しく、一年を通して一通りの作業を教えてくれました。好きな作業はイチゴの脇芽取りで、イチゴを甘くするのには大事な剪定作業です。農園の作業は大変だけどとても楽しいです。これからの目標は、販売の接客の時に声を大きくすることです。石卸農園、石卸香織さん。以前は牧場で働いていましたが、周りからのアドバイスがあり、東海村で農業を始めました。私には、いろいろな人がつながる場を作りたい、人が集まる場所を作りたいという思いがあり、農園に来てくれる人は誰でも受け入れています。農園に来られた方は一生懸命に作業をしてくれます。今後も楽しみながら作業してくれたら嬉しいです。いちごの脇芽取りの作業の様子、藤川さんと石卸さんの写真が2枚と、石卸農園の皆さんと藤川さん、4人での写真があります。3ページ、富川美幸さん、ひたちなか市在住。富川さんは、東海村を拠点にして、ろう者への理解と、手話を広めるための様々な活動をしています。自身がろう者であり、手話を大切な言語として生活する上での考えや、様々な思いを聞きました。普段の活動、茨城県や東海村などの手話講座や、県立東海高校の手話体験学習の講師を行っています。ひたちなか市聴覚障害者協会や、心身障害者相談員などの活動もしています。手話活動のきっかけや思い、ろう者として生活する中で、コミュニケーションの難しさをいつも感じていました。手話の理解者を増やしたいという思いから活動をしています。生活で困ったことや不便を感じたこと。コロナ禍以降のマスク着用で口話が読めず、また東日本大震災では情報が得られず、大変苦労しました。現在はスマートフォン等で情報を簡単に得られますが、使えない人は不便を感じていると思います。皆さんにお伝えしたいこと。手話ができなくても、身振りやコミュニケーションボードでもいいので、ろう者とコミュニケーションをとってほしいです。障害があってもみんなと同じだ。ということを伝えたいです。写真は 富川さん一人での写真。手話ボランティア養成講座での活動。東海高校での手話体験学習の写真があります。手話を通じた心温まる交流。NPO 法人松ぼっくりの虹色カフェ、スワマでは、スタッフがろう者に積極的に手話を使って接客をしています。富川さんは最初に手話で接客され、とても驚いたのと同時に嬉しくなり、スタッフに手話を教えるようになりました。日頃から富川さんは、高齢のろう者が使えるデイサービスなどの介護施設が少ないと感じており、自分たちが介護スタッフなどに手話を教え、ろう者が少しでも介護サービス等を利用しやすくなればいいと話していました。NPO 法人松ぼっくり手話での接客の写真があります。参加支援事業ジョイン、踏み出す一歩をサポートします。働きたいと思っているが期間が空いてしまった。どこに相談すればいいのかわからない。参加支援事業ジョインは、そんな思いを抱えている方を応援する活動です。本人やご家族と面談をしながら、自宅訪問や内職作業の依頼、職場体験の紹介、福祉サービスの情報提供などをしています。ご相談は無料です。問い合わせ、生活支援ネットワーク係、電話 283-0205